はい、それでは聖書朗読をいたします。新約聖書ヨハネの福音書一章の一節から八節までお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しをするために来たのである。それでは希望というメッセージをクルス先生にお願いいたします。
はい、感謝します。今年もクリスマスシーズンがやってきましたけど、まあ、なんか私は個人的には毎年クリスマスが来ると今年のクリスマスのテーマは何だろうなっていうふうに考えます。神様は今年はなんか何を特に語っておられるのかなっていう思いを持ってそのシーズンを迎えるっていうようなところがあるんですけど、皆さんなんかそういうのあるでしょうか。ある年のクリスマスは愛であったり、ある年は、喜びであったり、今日は皆さんと一緒に希望、ホープ、それがクリスマスのメッセージだということを聖書から味わおうと思ってます。で、この希望っていうのは必ずしもクリスチャンじゃなくてもですね、やっぱり全ての人にとって大切なものだと思うんですよね。日本人が新年に行う書き初めですよね。書き初めで希望っていう言葉は最も多く書かれる言葉のうちの一つだそうです。希望とか平和っていう言葉が一番たくさん書かれる。でもそれだけ人間には必要なものだっていうことですよね。で、クリスマスのシーズンはいろんなところで光、イルミネーションがこう灯りますよね。だからその光を見るだけでも私たちの中には希望っていうイメージは湧いてくると思うんです。あ、クリスマスシーズンって本当こう希望に満ちた季節だなと、なんとなく感じる人は多分クリスチャン以外にもたくさんいると思うんですよね。でも実はその正反対のことも起こっていて、皆さんも聞かれたことがあるかと思いますけど、このアメリカではサンクスギビングからクリスマス、そして新年に至るまでこのシーズンに一番自殺をする方が増える時期だそうです。だから希望のシーズンではなくて、実は逆に失望と絶望のシーズンでもあるっていうことが、この世界のリアリティの裏側では起きているんだそうです。なぜかというと、たくさんの人が集まっておいしいものを食べたり楽しい時を持っているその陰では、たくさんの人が孤独に生きているんだということ。家族もない、一緒に集まる友達もいない、ある方々は食べるものがない、家がない。だからこの世界の一部の人々が楽しくなればなるほど、それを持ってない人たちはもっと惨めになる、もっと孤独になる。だからこの世界が与える希望っていうのはものすごく虚しいと思います。本当の希望じゃない。人間の世界の希望の裏側には失望と絶望が背中合わせにあるんじゃないでしょうか。それは私という人間一人をとってもわかります。ついさっきまで希望に満ちてたはずなのに、なんか小さなことが起こったらもう俺はダメだとか、これやっていけねえんじゃないかとか、本当に私の 心のその弱さ、小さ、さちょっとしたことで180度変わってしまう。じゃあ私たちはどこに希望を置くべきなのか。希望というものはきっとその定義からして変わってはいけないものだと私は思います。変わらないもの、それが私たちの希望でなければ、一体我々はどうやってまだ見ぬ明日に、そして将来に希望を見出すことができるんでしょうか。変わり続ける何かに私たちはより頼むことはできません。だからそこには希望を本当は持てない。じゃあ何が希望になるのか、今日はもう皆さんもご存知の結論から言いますが、私たちの希望はイエス・キリストです。イエス・キリストだけが私たちを変わらずに支えてくださり、私たちがどんなに弱くても、この世がどんなに変わり続けたとしても、完全により頼んで4日かっても大丈夫なお方、希望なるお方です。先日私は自分の本を整理してて、14年前に友人からもらった一冊の本が出てきて、懐かしいなと思って開いてみました。14年前、その方はプリンストンの教会に、17年前にくらいに来てクリスチャンになって、でその一冊の本に非常に励まされてですね、で私にも同じ本をプレゼントしてくれて、でそれから、約14年間このその教会で共に歩み、で2年前に日本に帰られた方なんです。その本のタイトルは Hope、 英語の本ですけども Hope、 まさに希望っていうタイトルです。この本を書いたのはナンシー・ガスリーっていうアメリカ人の女性で、彼女がこの本を書くに至った、でどうして Hope っていう本かっていうところにはものすごい証がありました。ナンシーはご主人とそして一人の息子さん3人暮らしをしてたんですけども、ある時に赤ちゃんが与えられた、女の子ので、夫とご主人と2人でホープって名前つけたんですよね。でそのホープちゃんは生まれて最初はまあ元気そうに見えたんですけれども、それからもう1ヶ月くらい経った時に急に体調が悪くなった。でどうしても原因がわからないというところことで、大きな病院をこう回っていろんな検査を通る中で、ゼルウェガーシンドロームっていう難病であることが分かったそうです。何万人かに1人しか、受けない、そういう病気で非常に難しい病気で、現代の医学では解決法がないということ でそのゼルウェガーにかかった赤ちゃんは、長くても6ヶ月しか生きることはできない。それが医者から宣告されました。ナンシーさんは本当に母親として何もすることはできない。ホープと名前を付けた自分の娘が、赤ちゃんが毎日毎日一日ずつ死に向かっていく姿を見なくちゃいけないという、その日々を通る中でナンシーは本当に鬱になっていき、それこそホープを、希望を失っていたそうです。毎日毎日泣くしかありませんでした。クリスチャンだったんですけれども、本当に神様に対して悲しみと怒りをぶつけながら、なぜこの子を与えられたんですか、なぜこの子にこんな辛い思いをさせるんですかって訴えましたけれども、その病気が癒されることはなく、ホープちゃんは6ヶ月くらいした時に、天に召されました。それから間もなくしてまた一人の赤ちゃんが与えられました。お腹にいる時に彼女は恐れました。同じ病気になってたらどうしよう。でもその時に検査をいろいろしたんですけど、何も見つかりませんでした。ところが生まれてから同じ病気があることが分かったんです。そしてそのガブリエルちゃんという赤ちゃんは、今度はもっと短い約4ヶ月目に命が取られたんですね。もう本当にそんなことが起ころうか、何万人に1人しかその受けない難病が自分の子供に2人も与えられてしまった。彼女もご主人ももう答えがない。神様どうしてですかという疑問を繰り返すしかなかった。その中でこのナンシーさんはたくさんの人たちから励ましを受けます。聖書の言葉も読んだり、いろんな本を読んでそこに答えを見出そうとするんですけれども、彼女は後書いたそのホープという本の中で言ってます。私のその傷ついて苦しんで暗闇になった心を 励ますことのできるものは何もありませんでした。しかしイエス・キリストと私はその暗闇の中で初めて本当に出会ったのですと書くわけですね。真っ暗闇になったからこそ本当の希望はイエス様にしかないということが分かったと彼女は書きました。そしてホープという本を書いたんです。今日は皆さんと一緒になぜイエス様が私たちにとっての本当の希望になることができるのか、それを3つ見たいと思います。1つ目、私たちにとっての希望はイエス・キリストである理由、それはイエス・キリストこそ神様が約束された通りに来られた救い主だからです。イエス様は神様の予言の通りに来られました。予言の成就なる方だから、そこには神様の真実と誠実さがあります。私たちはそこに希望を見出すことができます。先ほど読みいただいた御言葉の中に、皆さんもよくご存知のこの有名な言葉ですね、初めに言葉があったという言葉で始まっています。初めにっていうのは、この世界がまだ何も、この世界に何もなかった時、そこには神様しかおられなかった時っていうことですよね。すべての初め、そこには言葉があって、でその言葉は実は人格があったって言ってます。この方にとあります。でこの方には命があって、その命は光であったというふうにつながっていて、で今私が読むのは9節以降なんですけども、お読みします。9節から、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。これがイエス・キリストです。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス・キリストが来ようとしていた。でご存知の通り、イエス様は人としてこの地上にお生まれになるよりも約800年前、イザヤを通してすでにこういう方が来るよと予言されていた方でした。今その予言の言葉を一箇所読みますけれども、イザヤ書の9章の2節をお読みします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。もう一度読みます。闇の中を歩んでいた民、これはイスラエルのことです。イスラエルはイザヤの時代、そのバビロン捕囚をはじめとしていろんな苦しみに遭います。それはもともとは神様に背を向けて、で自分たちがだけが祝福を受けるべき民だというふうに神様の選びを勘違いして歩んでいたことから始まったんですけども、力強い国に、捕囚されて、そしてそれからもずっと攻撃を受けながら、そして神様からも罰を受けながら歩んでいて、もう闇の中にいた。でも神様はイスラエルをその滅ぼそうとはされませんでした。闇の中にいる民に光を与えるよとここで約束されてるんですね。大きな光です。しかもで死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと。だからイスラエルは神の民であったはずなのに、もう生きてても死んだも同然のようなものでした。死の影の谷、そのような者たち、そこを歩んでいた者たちに光が照ったって、これは過去完了形で時世としては書かれてるんですけども、まだその光は実は来てないですよね、この時世としては。イザヤの時にはでももうそれはあったんだよっていう、 It is done っていう意味ですね。ダンディールだと。なぜならば神様は真実だから、必ずその光が来るんだという約束は変えないっていう意味がそこにあります。それがイエス・キリストです。そのことをヨハネは言いました。すべての人を照らす誠の光が来ようとしていたって、ついに来たんですね。でこのイエス様のイエス様のような方が実際他にいるのかってことです。何百年も前から、しかもイエス様に関する予言は旧約聖書の中には無数と出てきます。まだまだたくさん出てきます。それが確実に一つずつなっていく、その 神様の約束、予言の成就なるお方に私たちが希望を置くことは、他のどんなものよりも確実で安心できる道です。本当に希望というものがそう簡単に変わってはならない、変わりゆくものに私たちは信頼することはできない。それが希望の持つ意味、また性質であるとするならば、神の約束通りに来られたイエス様は私たちの希望となるお方です。二つ目に、イエス様が私たちの希望となってくださる理由は、それはイエス・キリストはもともと神と共におられて、いや実は神ご自身であったお方だからです。そしてすべてのもの、この世界にあるすべてのものの存在の根源なるお方だから、希望になってくださるんです。先ほど、お読みいただいたところにもう一回戻ります。ヨハネの一章のとこですね、2節と3節を読みます。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。で、かつてイエス様を迫害していたパウロは、イエス・キリストと出会ってイエス様に救われた後でたくさんの手紙を書きましたが、このイエスとは誰なのかっていうことについて素晴らしい言葉をコロサイ人の中で記しています。コロサイ人の手紙の1章、もしできたら開いてください。コロサイ人の1章15節から17節まで読みします。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。もうこれ以上のイエス様とは誰かっていう言葉はないと思うんですよね。イエス様とは私の目に見えない神様の見えるお姿だと。すなわち、すべてのものはこの御子によって作られ、御子のために作られ、また御子の姿に似せて作られてきた。聖書の一番最初の創世記で、私人間は神に似たものとして作られたっていうのは、あくまでも神様は目に見えない霊的存在ですから、じゃあどういう意味で似てるんだって私は思いますけど、知りたいならばイエスを見ろっていうことですよね。私たちの本当の姿は、今はまあこんなですけどこんなっていうのはまあ肉体の意味ではなくて、本当に罪に満ちて愚かで弱くて、でも本当に神様が意図された人間の姿はイエス・キリストの姿だった。その御子とは、この万物が、私人間もこの自然も宇宙もあらゆるものを通して、すべてのベクトルがこの御子イエス・キリストに向かうべきお方なんだ。であるならば、この方以外に希望があるはずがないんですね。希望とは私たちを支え、私たちを前に前進させる力です。私たちに平安を与え、私に喜びを与え、私たちに生きる意味を与え、方向づけをしてくれます。全部希望は与えてくれます。それは御子イエス・キリスト、神であるお方、そして存在のすべてのすべてであるお方でなくて、一体何が希望になり得るでしょうか。イエス様ってこういう方なんだなって、私たちが本当に知れば知るほど、で今は文字を読みましたけども、もっと大切なのは、私たち一人一人の個人の中でこの御言葉がこう身をもって味わえる。本当にイエス様ってこの万物の原因なんだな、すべては御子によって作られる、御子のためにあるんだなっていうことが、本当にこう深いところで味わえるようになるならば、もうイエス様以外のものが薄れていく、他に希望がないというところに私は導かれると 信じています。私一人 の、 元僧侶お坊さんの方の証を読みました。亀谷良雲っていう人で、この人は北陸地方 の、 代々、おじいさん、ひいおじいさんからですね、こう継がれたお寺で育った人 で、 でこの人もお坊さんになりました。ものすごくこう真面目真剣に真理を求めていたそうです。で彼の場合にはまあそのまま僧侶になったわけですけども、悩みがあったこの亀谷さんには。でそれは求めても求めても真理がわからないと。いろいろといい学びはしてきたと思うし、自分もベストを尽くして良い人になろうと思って頑張っている。しかし魂のレベルでこう満足が来ないというんですね。そこで悩んでどうすればいいのかと。で仏教しか知りませんでしたけれども、彼には一人クリスチャンの友人がいたそう で、 でその人が北海道の人だったと思うんですけども、ちょっと遊びにおいでと言って招かれて、である時北海道に行った時にその友人と共に初めて聖書を読んだそうですね。最初はまあいいのかなと思いながら、全然違う宗教だし自分は全然知らないし、なんかこうちょっと躊躇する気持ちもあったそうですけれども、でもやっぱり真理っていうのは宗教を超えたところにあると彼は心のどこかで思っていたそうなので、聖書を読んだそうです。それから家に帰ってもその友人がくれた聖書を読み続けたと。その中で亀谷さんは真理はイエス・キリストだっていうことに行き着くわけですね。もうそれが否定できなくなったと。で最終的にそのイエス・キリストが真理なんだ、神の真理でこの世界の真理だっていうところに行き着いたんですけども、やはり自分の心の中にイエス様を救い主として信じるかどうかっていうところに来た時にはまた別のレベルの問題があって葛藤したそうです。この方以外に真理はもう私は見当たらないけれども、じゃあ自分がその方と共にこれからも生きていくか、自分の命を捧げるかっていうところに来た時に本当に悩み苦しんだそうですけれども、最終的には彼はこういうところに来た。それは今のままの自分で生き続けるのは失望しかない、希望がない、もうこの仏教の世界には真理がないと分かってしまった。でもそこを頑固に歩み続けても先に何が待っているのだろうか、私には光がない、光が見えない、希望がない、でもイエス・キリストを信じたら希望が与えられるかもしれないという思いが与えられて、イエス様を救い主として信じたそうです。それから彼は本当に変えられて、そのお寺を出て伝道者になっていたそうですけれども、その彼の証の中でこういう言葉がありました。お釈迦様は人類の中では非常に優れた人物だと私は今でも信じています。けれどもイエス・キリストは人となられた神です。だからお釈迦様がもしある程度輝いた人だとしても、イエス・キリストの光は太陽です。お釈迦様がもし月のように光っているとしても、その月自体には自身には光がないように、太陽であるイエス・キリストの光を受けることしかできません。だから私にはイエス様が希望なのです、という言葉を残されました。イエス様は神ご自身であって、そしてすべての被造物の源であるお方だから私の希望です。三つ目、最後のことを見たいと思います。イエス様がなぜ私たちにとっての誠の希望となることができるんでしょうか。それはイエス様とは私たちと同じ人になられた神様であって、そしてこの世に来られた時に暗闇の中を歩まれたけれども、暗闇の中で輝く光として輝き続けて私たちを救ってくださったからだ。だからイエス様は希望なんです。今日はこのヨハネの一章を中心にしてますけれども、最初にイザヤ書を見ました。 イザヤ書では神様はこのイザヤという預言者を通して大きな光が来ますよというふうに予言をしてくださいました。そしてヨハネはこの光は来ましたと言いました。そしてヨハネもイエス様と出会ってその光を見ました。今日はもう一箇所、同じヨハネなんですけれども、8章、ヨハネの8章の12節を見ます。これはイエス・キリストご自身が言われたことです。ヨハネの8章12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ついにこの神が大きな光が来ると言われて、そしてヨハネを通しても言われたこのイエス様が実に来られて、そして最終的にご自分の口から言われたんです。私が世の光だと。しかもそのイエス様という光は人間の外でキラキラキラキラって輝いて私たちを照らすんじゃなくて、照らすだけではなくて、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つって言ってくださったんですよね。だからイエス様という光は、この希望は私たちの中に入ってくださる方です。ということは、私たちがこれからの人生どんな闇の中を歩もうとも、この光を失うことはないということです。この光は私たちの中で輝き続けます。でもどうしてイエス様にはそのようなことが可能だったんでしょうか。それはイエス様ご自身が私たちの罪のために苦しめられ、そして十字架という真っ暗闇の中に自ら入ってくださったからです。イエス様は本当はそんなところを歩まなくてもよいはずのお方、神ご自身で、そして何の罪も犯されなかったお方だから、初めから終わりまで、永遠から永遠まで光の中をずっと生きておられればよいはずのお方だったのに、私たち罪人で、私が自分の罪の罰を受けなきゃいけない、本当は私は暗闇に落とされなくてはいけないはずの者たちを、イエス様は私たちをそこから救い上げ、もう私たちが暗闇を歩まなくて良いようにするために、ご自分が暗闇に入ってくださいました。入れ替わってくださったんです。しかも暗闇に入ってくださっただけじゃなくて、死んで3日目に暗闇から蘇られました。そしてもう一度、今度は本当に永遠に続く光しかない神の御国に戻っていかれたお方で、今も生きておられて、このイエス様を信じる者の中に入ってくださるお方として、聖霊様として今ここにおられます。そして私の中におられます。聖書がそのように語る通り、イエス・キリストとは私たちと同じようにこの世に人として生まれて育ち、そして私たちはいたことのない暗闇の中を歩んでくださいました。でも十字架によって罪を許し、よみがえりによってその真っ暗闇である死をも打ち破られました。だからこのお方が私たちにとっての究極の希望です。今日最後に一番最初にお話ししたホープっていう本をですね、14年前に私にくれた、その信仰の友人のことをお話しして終わりたいと思います。一人の姉妹なんですけども、その人が17年前にアメリカに来て留学生として来ました。でもう本当に精神的にももうボロボロの状態で、で人間関係も親との関係ももう本当にボロボロになって、とにかく親の元を離れたいっていう、そういう思いで日本出てアメリカに来た人でした。アメリカに来てからも本当に辛いことの連続で、教会に来た時にはとにかく何かにすがりたいって思いで、命からがらって言うんでしょうか、リビングデッドですよね、生きていても心は死んでるような、そういう状態で来られました。そして教会で初めて、あなたも愛されてますよっていうメッセージを聞くわけですよね。でもこの方は 本当はそういう希望のと愛のメッセージを聞きたいかったはずなのに受け付けないんですね、自分の中で。なんでかっていうと、あなた無条件に愛されてますよって言われてもですね、自分のような希望のない人間、汚くて、そして性格が悪くて、親のことを憎んでいる、そういう人間を神様が愛してくれるなんてありえないと、彼女はもうそれを信じきってたわけです。でも自分はダメだ、ダメだって。許しや愛を拒むんですね。もうその体質が深く深くこう入りすぎて、自分の固くなな意志が神様の愛を拒むんですね。でも私も何度その同じことの押し問答をやったか分かりません。それでも愛されてるんですよ。いやいや私だけは愛されません。いやいやそんなあなたのためにイエス様は死なれたんですよ。いやイエス様でさえ無理ですっていうんですね。本当は欲しいはずなのに信じられないんですね、その愛が。でもう何年かかかりました。なんですけれども、もう本当にその私もサジを投げたくなって、っていうかもう諦めた、人間的には諦めました。もう神様無理ですってずっと私も祈ってきて、あなたしかできません、でもあなたにはできますって信じて祈ってきて、で最終的には彼女は聖書を読むときにですね、いつも癖があって、例えば今日の箇所だったら、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたということになっているらしいっていうふうに後ろにつけるんですね。だから御言葉をどこ読んでも自分の中の確信が持てない、でも神様は勝手に言ってる、神様は私を愛してるということになってるそうだとかですね、そういう思いなんですけど、一応じゃあ神様がそう言うんならちょっとそっちの方に行ってみようかなみたいな、譲ってもいいですよみたいな、すごい高飛車な気持ちにはなってきて、でもそれをするとですね、本当にもう一歩にも行かない、半歩も行かないような小さい歩みをして神様に近づきたいと思うと、神様は必ず答えてくださるんですね。で少しずつ少しずつ固くなりになって、本当に冷めきっていた、冷え切っていた彼女の心の中に、あ、なんかこんな私でも生きてていいんじゃないかなって思えるようになってきた。本当に当時毎日死ぬことを考えていて、実際薬を飲んだことも何回かあったんです。でもその度に神様は彼女の命も守ってくださって、そして命が守られたことも通しても彼女は神様の愛を感じていきます。そして最終的にはこの一つの御言葉っていうことではなくて、劇的な何かがあったわけじゃなくて、彼女の中で徐々に徐々に時間とともに、なんだか神様に愛されていることが自然になってきたって、ああなんか後ろ振り返ってみたら、私なんであんな風に感じてたんだろうって、アメリカに来た時になんであんなに暗かったんだろうって思うようになったそうです。その本を彼女が私にくれた時、その本ホープという本をくれた時に、なぜくれたかというのは、実は私がホープレスな状態だったんです。約14年前に私自身いろいろ自分で自信をなくしたり、自分の罪のゆえに落ち込んで、でもう牧師なんかやってらんないなって思っていた時に、神様がまずこの姉妹を本当に作り変えられて、そしてその姉妹だからこそ見えていた私のそのディプレッションの傾向とか、そういう雰囲気を感じ取って、ある日その本をくれたっていう、実はそういうことがありました。で私にとって聖書が一番もちろん大事ですけども、その次に本当に大切な本になりました。とにかく今日皆さんと一緒に確認したいこと、最後に、それはイエス様は私の希望だっていうことです。イエス様は本当に暗闇の中を歩んでいる人の光として、その人の中に入ってくださいます。そしてもう言葉では説明がつかないし、頭の理解でもなくて、もうとにかくイエス様に頼る人は、時間がかかったとしても必ず光が灯って、そして希望に向かって歩き始めます。そのような方々を私も見てきましたし、 そして私自身の中でそのことがイエス様が私の希望ですっていうことが今日事実として証しできることを本当に感謝しています。どうか皆さんお一人お一人にとって今日もそして今からいつまでもイエス様があなたの希望となってくださいますようにお祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。神様の約束通り来てくださったこと、あなたは本当は神様で私たちすべての被造物の源であること、そして人としてこの世に来てくださり苦しまれ砕かれ命を捨てて私たちを救ってくださり、そして今日私たちの中に生きていてくださることを感謝します。そんなあなただからこそあなただけが私たちの希望です。私たちが日々あなたを希望として告白していくものでありますように、またあなたを希望として持たない人たちにどうか私たちがこの生き様を通し、時には必要ならば言葉を通しイエス・キリストという希望を伝えていくことができますように、本当に絶望と失望に満ちたこの世界に多くの人々が何の希望もないようなこの世界にあなたという希望をシェアしていくことができますように、一人一人をまた教会を祝福し導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。